渡辺夫婦の二人ごとは、結婚7年目の30代夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して、自分らしい幸せについて一緒に考えていくチャンネルです。こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、レター早速いきたいと思います。匿名の方ですね。大輝さん、由美さん、シェリちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。匿名で失礼します。長くなりますが聞いてください。以前、夫に家事を自分のタイミングですぐにしなかったら不機嫌になるのはやめてほしい、俺にもタイミングがある、置いてくれたらやると言われ、自分の中でも直そうと努力してきたつもりでした。ご夫婦の関係の相談ですね。ご相談者さんは、奥様ですね。はい。で、夫から、家事についてこんなことを言われたと。しかし、夫の言うタイミングを待てど来ず、夫の休日まで待ってみましたが、全くしようとしません。家事をね。結局、私がしびれをきたしてやってしまいます。もちろん、その時は怒ってもないですし、仕方ないと諦めて感情は無に等しいです。今回は家事をお願いした時に無視をされたので、呆れて自分でしたら、ほらまた自分のタイミングでやらなかったら怒ると言われました。今回だけじゃないと言われたので、そんな頻繁になってしまっていたのかと聞きましたが、覚えてないそうです。怒らないよう気をつけていたつもりでも、相手に響かなければやっていないのと同じですよね。でも気をつけていた分、悲しく虚しくなりました。挙句、〇〇は俺を従わせたいのか、家事はやれと、やってと言われたらするけど、言われてないからやってない、やってくれるのはありがたいけど別に頼んでないし、これからじゃあ家事をやるかと言われたらそれは約束できない、これからは何もかも別にしよう、食事も弁当も作らなくていい、洗濯物も自分の分だけしてと言われました。私は極端な分担をしたいわけでも従わせたいわけでもなく、お互いフルで働いている分、もう少しお互いを助け合えるように過ごしていきたいのです。自分を変えるほかないのかもしれませんが、誰かに聞いてほしくてレターを送りました。長文失礼しました。これからも応援しています。はい、レターありがとうございます。なんか世の奥様方をすべて敵に回しそうなことを言ってらっしゃるのかなと思って、ちょっとヒヤヒヤしながら読ませてもらったんですけど、まず情報整理すると、ご夫婦ですと、何歳で結婚何年目でっていうのは書かれてないのでちょっとわからないですね。ただお互いフルタイムで働いていらっしゃるってことですね。で、お子さんはいらっしゃるのかどうかわかんないですけど、レターになかったので、もしかしたら、いらっしゃらないご家庭なのかもしれないです。で、家事ですよね。お互いフルで仕事を頑張ってんねんから、家のこともそら分担してやりたいよっていうのが、この匿名の、奥様の主張なんですけど、旦那さんは全然家事をやってない。で、こう、自分のタイミングがあるって言っても、なかなかその日が訪れず、もう痺れを切らして自分でやると。で、そういう姿を見て、もうなんか自分のタイミングでなんかやらんかったら怒るとかね。俺のこともうちょっと待ってくれよみたいな。なんかこう日頃のなんかこう、なんていうの？いさかいみたいなのがちょこちょこあって、挙句の果てにはもうこれから全部別々にしようみたいな話が出てきて、もうどうしましょうっていうのが今回のレターですね。これはっきり言って、ね、最近ちょっとはっきりよく言ってる気がするんですが、もうちょっとオブラートに包んでくださいっていうことであれば、レターとかでね、ちょっと最近はっきり言いすぎですよって、ご意見ください。一応ね、こう、愛のこもったというか、そんなこう、傷つかないようなね、はっきり言い方みたいなのを気をつけてるつもりであるんですが、このね、件も、ちょっと思ったことはっきり言わせてもらうと、なんかね、こう夫婦の会話っていうよりは、子供と親、もうちょっとこう具体的に言うと、子供とお母さんの会話のように、見えました。あなたもないですか？自分の親、お母さん、お父さんに、例えばなんやろな、ほらもう部屋の片付けしてって言われた時に、もう自分でやるから、 もうガミガミ言わんといてとかね、もう今やろうと思ってたのにはやる気なくしたみたいなそういうの、宿題 やりなさいとかね、片付けなさいとか何々しなさいみたいなこと言われた時に、ああもうそんな言われたらやる気なくなったみたいな、ほんまやろうと思ってたのにとかね、後でやるから置いといて、もう構わんといてみたいな、なんかもうそれと同じように思っちゃいましたよね。だからもう夫婦というよりはなんか、うん、子供となんかお母さんの関係というか、そんな風にね見えちゃいました。で、旦那さんが言ってる、まあ確かにタイミングとかね、それ人それぞれ事情はあると思うんですけど、まあ正直言ってなんか小中学生のへりくつみたいな感じなので、旦那さんは自分と対等な大人やと思って関わってたら、ちょっとなんていうかな、ボタンがかけ違った感じにねずっとなってると思います。大人じゃなくてなんか子供やと思って接するぐらいの方が、うん、多分ねうまく扱えるんちゃうかなって思いますね。だってもうなんか大人の対応じゃないですもん、その言い分を聞いてると、だと僕は感じましたかね。で、実際このレターを聞いた方で、あ、旦那さん多分自分のタイミングでしっかりやる人やなって思った人ほぼいないと思うんですよね。あ、なんだかんだ言い訳して全然やらへんタイプやわって感想を持たれた鍋友さんが多いと思うんですよね。まあこれは僕の個人的な感想なんですが、まあっていうのがまず旦那さん側でありますと。で、一方ね、この匿名でご相談いただいた奥様も舐められてると思います。正直もうこれからは家事別にしよう、もう弁当も食事も作らなくていい、洗濯物も自分の分だけしてって言われて、そうしました？多分してないでしょう。じゃあもういいですって、もう弁当も食事も作りません、自分の分しかやりません、自分の分しか洗濯しませんってならなかったですよね多分。いや、そんなことまで言ってないのにって言って、いつも通り旦那さんの分もご飯作って弁当作って洗濯物もしていると思うんですよ。だからね、旦那さんもなんかそこまでじゃあもう別にしようって言ったからといってほんまに別になるとも思ってないし、何でもやってくれると思ってるんですよ。だからほんまにね、お母さんやと思ってます。あのお母さんってね、あの自分なんていうかな、どんなしんどい時でも何でもやってくれるのがお母さんじゃないですかまあほんまそういう認識良くないのかもしれないですけど、子供の時思ってくださいよ。お母さんがまさかしんどいなんてね思ったこともないし、ご飯も作ってくれるし、掃除も勝手にしてくれるし、洗濯物も何も言わずに勝手にやってくれるのがお母さんだったじゃないですか。まあ人によってはお父さんかもしんないですけど、まあ要するに親ってそういう存在じゃないですか。自分がなんか頼み込んだりとかね、なんか苦労をねぎらったりいたわったりとかね、そこまでなんかいろいろ気を使わなくても何でもやってくれるのがお母さんでありお父さんでありみたいなね存在ですよ。で、まあ、あの、この旦那さんからすると、奥様であるこのご相談者さんは、自分のお母さんのように、まあ、感じてるというか、何でもやってくれる人、みたいな、ふうに、まあ、思われてるのかなっていうのは感じましたかね。いや、まあ、ずるいですよ。こういう、なんていうかな、こういう態度を取る人は、結構ずるいなって思います。なんか、このね、今回レターではご夫婦の家事分担の話ですけど、結構ね、日常生活とか、まあ、職場、仕事のところでもいますよ、こういう人。なんか、自分が悪かったり、なんか自分も、態度改めなあかんとこあるはずやのに、なんか、こう、自分の問題じゃなくて、相手の問題にしちゃうっていう、そういうね、なんか、ずるい人。ずるいっていう言い方で合ってんのかな。いや、今回も、まあ、要するに、まあ、わかんないです。この家庭それぞれなんでね、家事どれぐらいやるべきかっていうのは、その、それぞれなんですけど、まあ、今回のレターやと、まあ、旦那さんは、全然家事、そもそもしてくれない。で、お願いしてもしない。で、お願いしてもなかなかすぐやらへん。で、タイミングがとか言って、全然やってくれへんみたいな。だから、家事やってないわけですよね。家事やってない問題を自分が家事やらない、めんどくさい、先延ばしにするっていう問題を棚上げして、そこは見ないようにして、ほらなんかすぐやれとか言って自分のタイミングで家事押し付けてくるとか、 俺はやる気あるけど、あれしてこれしてってお願いされなかったら何もしないよ、お願いしてなかったあなたが悪いんじゃないみたいな風に自分の問題は棚上げして、相手のなんかこう問題にこうすり替えてくるわけですよね。だからまあ非常に厄介なんですけど、ご相談者さんにお伝えしたいのは、まああんまりね、自分のせいやと思わなくていいと思います。うん、まあ旦那さんもなかなかくせ者だと思うので、でね、その夫というよりは子供っていうか、まあ自分がお母さんみたいに思われてるわけですよ、何でもやってくれる人っていう、っていう認識に立ち返って、じゃあどうするかっていうのを考えてみたらいいのかな、具体的にはどうしようかな。お、小中学生の子供がいかに主体的にね、家事とかお手伝いをしてくれるようになるのかっていう観点で考えるのか、あるいは、まあもうそもそも、なんやろ、もう家事とかね、お願いしないとかね、ちょっとフルでね、働いてるので大変かもしんないですけど、もうやってくれるの期待しようとするとやっぱしんどいんで、もう家事は、もうやらせない全くで、任せようとしてもさ、そのタイミングとかなんかお願いしたのやってくれへんとかね、なんかそういうことになってくるじゃないですか。だからもう全部自分でやる、気になるところはねやるけど、その代わりなんか別の部分、夫がまだできるところを任せるとかね、何あんねやろ。っていうかもう弁当とか作らなくていいんじゃないですか。お弁当作らないことでね、食費が月々ちょっと上がるのかもしれないですけど、でもそのちょっとのね、ちょっとというか、まあ朝大変じゃないですか、弁当作るのも。でそのまあ労力手間が省けるし、でその弁当作らなくていい時間で別の家事できたりするかもしれないしね、なんかまあそういうの減らせるところは減らしてもいいのかなって思うし、あんまりね完璧にね家事とかなんかいろいろね、ご飯とかもねしようとしなくてもいいかもしれないですね。もしかしたらなんか結構こだわりというか頑張られてるところもあるかもしれないので、まあ旦那さんがねそういう態度やし、私は私でね、自分のペースでやりますっていうことでもいいのかなとは思いました。まあ、いずれにせよね、こう、旦那さんとこう、関係悪くなりたいのではなくて、まあ、仲良くなりたいというか、いい関係でね、暮らしたいっていう気持ちは、レターからもね、にじみ出てるので、まあ、なんとか、まあ、話し合いというよりは、なんやろな、実は私がうまく転がしてるんですよ、みたいな感じで、いけたら、ちょうどいいのかなとは思いましたけどね。この旦那さんをうまく陰でコントロールしてる、支配してる、操ってるみたいな。頑張ってください。レターありがとうございました。では続いてです。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。早速ですが質問させていただきます。私は医療系の大学3年生です。途中まで大学院に進学することも考えていたのですが、金銭面の理由もあり就活をすることを決断しました。私は来年の春から社会人として働く予定ですが、将来自分がどのように働いてキャリアを積んでいくのか、理想像や考えていることはありますが、実際社会人として働くと理想と現実が伴わない場合もあると思い、漠然とした不安があります。大輝さんや由美さんは就活するときに将来について何年後を見据えて具体的にどのように考えていましたか。また何かを決めるときや人生の分岐点で大切にしていることがあれば教えていただけたら嬉しいです。これからもラジオ楽しみにしています。はい、レターありがとうございます。3年生で、だからこの春4年生で来年就職ってことはもう就活始まってますね。3月からいろいろ説明会とか解禁ですもんね。うん、今どうなんやろ、いろいろ説明会行ったりしてはんのかな。今年ってどうなんですかね。この去年とか一昨年とかってやっぱコロナ禍っていうのもあって、なんかすごいズームで説明会やるとか面接するとかめちゃくちゃ多かったねっていうのをなんかニュースで見てましたけど、今年からリアルのねイベントとか面接も会社に赴いてとかあったりするのかな。うん、まあ就活ね、短いようで長いようでなかなかね大変なね経験、今までねあんまりこんな就職活動ってしたことない初めてのことやと思うし、じっくりね腰を据えて頑張ってほしいなとは思うんですが、まあ就活 今ね、僕30今年1なんで、もう7年8年9年前10年前とかになってくるのかな。まあだからあんまり参考にねならないかもしれないんですが、思うところねお話しできればと思います。でその僕が実際就活してた10年前と比べて結構変わったんじゃないかって思うことの一つに、インターンね、インターンがあります。3月15日付のね日経新聞の朝刊に出てたんですけど、インターンが広がってますと。でしかも長期のインターン、長期っていうと多分その1日とかじゃなくて、まあ何やろな、1週間とか場合によっては1ヶ月とか数ヶ月みたいなね、長期のインターンが結構まあ広がってますよと。僕が就活してた頃もまああるにはあったんですけど、あんまりね一般的じゃない、企業もそんなにやってないし学生もそこまで重視してない、よっぽどなんかなんていうかな、まあ情報通な人というかすごく就活の意識が高まってる人がなんか行ってるみたいなイメージで、あんまりね就活の一つのやり方としてはあんまり定着してなかったんですけど、まあそれがねやっぱだいぶ広まってるみたいです。っていうのもなんかルールがね変更したようなんですよ。今まではインターンっていうのは、まあインターンって要するに就業体験なんですけど、その会社で実際お試しで働いてみる感じで、だからあくまでもお試し就業体験ですよっていう位置づけで、採用とは関係ないですよっていう建前だったんですよ。だから企業は採用直結インターンみたいなね、もうインターンで良かった人採用しちゃいますみたいなことは言ってはならないし、やってはならないみたいな、まあならないってそのルールじゃないですけど、なんかこう指針みたいな感じだったのが、どうも、もうこの春からかな、この4月に3年生になる学生がなんで、まあ、今年からですね、もうインターンの情報を採用にそのまま使えるようになる。だから堂々とインターンで、まあ、その学生を囲い込んでもいいし、採用直結ですよみたいな形でインターンね来てもらうっていうのは OK ってなったと。そういう背景もあるので、やっぱインターンはね積極的に活用したいなって思います。なんかね、説明会行くだけとか面接だけでもいいんですけど、やっぱ気になる企業とかなんか面白そうなインターンやってる会社は実際行ってみて、1週間とかね、場合によって1ヶ月とか実際に働いてみる。インターンなんでお金もらえたりもするんですよね、給料がね。だから働くわけですよ、実際自分がほんまに就職して働く正社員になる前にお試しで働けるって、まあすごいことじゃないですか。会社の雰囲気とかね、どんな人働いてんのかなっていうのも、まあ間近に感じることができるし、だからまあインターン短期でもいいし、まあ長期でもいいんですけど、ガンガンね活用していったら面白いんじゃないかなっていうのは思います。ただこれはね大学1、2年生ぐらいまでの話かな、長期インターンってなってくると。で大学4年生、まあ、今回レターいただいた方もね、この春から4年生でもう就活始まってるんで、もう始まりますよっていう人はなかなか長期インターン難しいんで、じゃあどうしましょうと。となると、まあもう行動していくしかないんちゃうかな。とにかく行動、まあ、説明会があったら行ってみる、なんか先輩でね、あの身近に話聞ける人おったら仕事どうですかとか言って聞いてみる。まあね、この業種とかある程度絞れてる人やったらいいですけど、もう全然絞れてないし、もう何したいかもわからへんのであれば、まあ行動してある程度なんていうかな、幅広く見てってもいいんじゃないかな、今の時期やったら。ただどっかで決めないといけないんで、まあそれはまあ自分の直感とか運命とかを信じて、なんか一番ここやなって思えたところに決めるっていう感じなのかな。なんか完璧はないんでね、ベストって。もう結婚相手とかもそうですよ。そのなんかね、地球上に 何十億人って女性いるわけですけど、何十億人と会ってあなた結婚相手とふさわしいかなって一人一人チェックして、あなたがベストだって選ぶわけじゃないじゃないですか。自分の生活圏内でね、たまたま出会った人とか、アプリで出会った人とか、たまたま紹介してもらった人で、あ、この人いいなってなって結婚するもんで、じゃあ他の人の方が良かったのかなとかね、もっとこの人以外にもいい人がいるかもしれないとか言い出したらきりないわけじゃないですか。就職も一緒で、なんか企業とかね、働ける場所ね、会社って山のようにあるんですけど、全部チェックするわけにもいかへんし、だから自分がまあいろいろ行動して、ね、見て感じて、ほんでここかなと、こういうところで働きたいなと思ったところで働くって感じなのかな。で、まあ、あんまりね、なんか理想と現実とかあるけど、先のことはね、わかんないんちゃうかな、あんまり。なんか何年後見据えて、ね、よくなんか面接とかでも10年後はどうしていきたいですかとか、20年後どうしたいですかとかあるんですけど、そんな10年も20年も先のことわかんないですよ。わかんないですよ。僕はまあわかんないタイプ。なんか考えてても全然違う方向行くし、まさか就活してる時にね、今こんな、なんか YouTuber だかスタンド FM のパーソナリティだかそんなことしてるなんて夢にも思わないですしね。だからまあある程度考えるのはいいですけど、なんかあんまそのためにっていうよりは、なんやろな、まあその考えてどうしようかなってね、苦しんでる悩んでる過程が大事なのかなっていう気もするので、まあ就活ね、頑張ってほしいなと思います。で、何かを決めるときや人生の分岐点で大切にしていることがあれば教えていただけたら嬉しいですということなんですが、これはね、もう一つ言うなら自分で決めることですね。もう何でも自分で決めます。誰かのね、アドバイスを受けたりとか、調べ物してね、みんなどうしてんのかなとかね、知るのももちろん大事やし、そういうこともね必要だと思うんですけど、最終的には自分で決めることなんでね、自分がここがいいと思ったからここにします。そうしないとね、やっぱ人生大変ですよ。誰かが言ってたからとかね、こうした方がいいからとか、みんなこうしてるからみたいなんで選んで、こうじゃなかったっていう時には悔しいですからね、後悔しますからね。でも自分で決めたら後悔ってないですから、失敗もないし、自分で決めたことやからね。で、自分で決めたことで、あ、やっぱちゃうなと思ったら軌道修正してね、また自分で決めて次の道進んでいったらいいことなんで、自分で考えて決めるっていうのは結構大事にしてることですね。就活控えてる鍋友さんも多いと思います。まあ、体調ね、花粉も大変ですけど、気をつけて頑張ってください。というわけで、今回の放送以上なんですが、まあ、この後ね、ちょっと過去放送をくっつけてみたいと思います。僕が新卒で銀行に勤めたんですけど、2年でそこ辞めて、まあ、ベトナム行ったりとかしたんですよね。だからもう全然ベトナム行くなんてね、銀行就職した時に思ってなかったし、2年で退職するなんて思ってなかったんですけど、やっぱね、働いてみるといろいろあったりして、もう人生どんどん変わっていくんですよね。だからそういう意味では僕も理想と現実全然伴ってなかったんですけど、まあ、後悔もないし、なんかそれこそやっぱりいろんなね、道に分岐して、こう思いがけない方向に進んでいくのが人生の面白いところなのかなって思ったりもするので、まあそんなね、僕の過去のエピソードをまあ詳しくね喋ってる回があるので、まあぜひ、なんていうかな、今後のキャリアとか就職で悩まれてる方にまあ届けばね、いいなと思って、ちょっと過去放送ねくっつけてみます。ではこの後ね、第87回という結構前の放送なんですけど、私が新卒2年で銀行を辞めてベトナムに行った理由という放送をね、続けて聞いていただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ほな。そして今回の放送なんですけど、僕のちょっと昔話をしようと思います。タイトルにもある通り、僕の、まあ、キャリア、お仕事の、変遷の経緯であったり、まあ、理由であったり、どういう思いで、そのね、仕事をして、まあ、転職してっていうことを決断したのかっていうことを振り返られればなと思ってます。皆さん自身のこれからの生き方であったり、働き方であったり、キャリアであったり、就活控えられてる方は、そのね、就活どうしていきたいかっていう考えを
深めていくきっかけになればなと思ってますので、ぜひ聞いてください。というわけで、きっかけとなったお便りまずご紹介します。ラジオネームリリーさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。初めてお便りします。ナイキさんにお伺いしたいのですが、ベトナムではどのような内容の仕事をされていたのですか？新婚旅行のことやユミさんとの思い行き違いなどのお話は何度か聞いていますが、メガバンクを辞めてまでもベトナムでやりたかった仕事って何だろうととても気になってます。大輝さんが日本ではなくベトナムでトライしたかった仕事をよかったら具体的に教えてくださいませんか？またその仕事はもう辞めたんですか？それとも方向転換されたんですか？仕事や生活の拠点を海外に置くということは私にとってはすごく勇気がいることなので、そこのところがとても気になるし、ぜひお伺いしたいです。ご回答いただけたら嬉しいです。はい、お便りありがとうございます。僕はですね、新卒でまず大学卒業した後銀行に就職しました。で、銀行では法人営業という仕事をしていて、半沢直樹のねシーズン1を思い浮かべていただければいいんですけど、まあ、銀行マンとして、企業の担当者になって、その企業にまあ融資お金を貸したりとか、まあ、そういう提案をしたり、まあ、営業していくっていうような仕事をしましたと。で、2年働きました。丸2年。で、丸2年働いた後銀行は辞めてベトナムに行きました。で、ベトナムではベンチャー企業ですね、日本人の社長がやってるベンチャー企業があって、そこに参加しました。雇われて、まあつまりだから転職ですね、転職、仕事を辞めて別の会社に移りましたというような形です。で、そのベトナムで1年仕事をして、で、その後丸1年働いた後ベトナムの仕事は辞めて、その会社はね退職して、で、お仕事ない状態で日本に戻ってきて、で、その後日本一周したりしていく中で、今の、まあ、YouTuber であったり、こういう音声配信したりとか、こういう発信活動がね、お仕事になっていきましたというようなキャリアになってます。ちなみに結婚したタイミングがベトナムに行くタイミングで、あの銀行を辞めますって言って、あの辞めるタイミングでちょうど結婚入籍しました。だから新卒2年目の冬ですね、に結婚して、で、結婚した後ベトナムに行って、で、まあ何度かね話してる通り、ベトナムに妻が来てくれたんですけど、そこですごい喧嘩をしてしまって、妻に日本に帰られてしまって、僕もじゃあ日本でねやり直したいということで、ベトナムの仕事を辞めて日本戻って旅してっていうような、そういう感じになってます。ここまでは何度か話したことがあるのでご存知の方も多いかもしれないです。で、この放送では、まあ、僕はまずそもそもなんで銀行にね勤めることにしたのっていう話と、で、そっからなんでベトナムに行ったのっていうところを、まあ、より深くお話しできればと思います。まずご質問にもある通り、ベトナムで何の仕事してたんですかっていうことについてなんですけど、あのベトナムで何を したかっていうのは僕自身にとってあんまり重要じゃないんですよ。なんかすごいしたいことがあって、具体的にねその仕事をしたいからベトナムに行ったっていうのが出発点じゃないので、まあもちろんね、あのすごい興味があるから、その仕事に興味があるからベトナムに行ったんですけど、そのお仕事内容自体はあの本質的じゃないんですよね。っていうのと、あのどういう仕事してたかっていうのを言ったら、もうこの会社やんっていうのがね結構普通に分かる感じになってくるんで、まああの別に深い意味はないんですけど、何をしてたかっていうのは今回ちょっとあの曖昧にしておきたいと思います。すいません。いや、そうなんですよね。あのたまたまそのベトナムとその縁ができてね行ったっていうのがあるので、もう本当にね、なんかベトナムでこれを絶対したいんだっていうのがあって行ったわけではないんですよね。で、その仕事はもう辞めてます。今の仕事、今のこの YouTube とかの活動とは全然もう関係がなくなってるので、もうベトナムはベトナムってその1年間だけそのお仕事をしてたっていうことになってますと。で、僕がなんでベトナムに行ったかっていうところを振り返りたいんですけど、あの銀行での仕事がまあ嫌になって飽きたからなんですよ。もう言葉を選ばずに言うと、飽きちゃった、なんか違うなみたいな、つまらんなってなっちゃったんですよね、もう正直に言っちゃうと。で、その大企業の銀行っていう仕事じゃなくて、もうベトナムというもう発展途上で、でもうわちゃわちゃしてますよ、ベトナムって。すごいね、あの、まあ、若い人も多くて活気があってみたいな、これから経済もねどんどん盛り上がっていってっていうような国、人口も増えててね、そういう国に行って、でしかもベンチャー企業、もう社員数がもう数人みたいな規模の、もうそういうなんか もみくちゃにされるような熱い熱くなれるような環境で頑張りたいなって思ったからベトナムに行ったんですよね。でなんでベトナムかっていうと、僕はもともと旅行でベトナムに行ったことがあって、あ、ここで仕事したいな、してみたいなっていうのはもともと思ってたんですよ。でそんな中、なんか銀行の仕事なんかいまいちやなと、なんかもうちょっと自分が熱くね、なんか働けるとこないかな、チャレンジできるとこないかなっていうのを探してた時に、そのベトナムの会社が目に留まって、ですごいね、事業内容としても共感できるし、あ、すごい面白そうやなって直感でね、ビビッときたんですよ。でもう社長にちょっと連絡させてくださいって言ってコンタクト取って、って言ったらまあ意気投合してね、行きますと、あのもう銀行辞めてね、そっち行くんでお世話になりますっていうことが決まって、まあベトナムに行きましたということなので、まああのベトナムで何してたかっていうのもまあ大事は大事かもしれないですけど、というよりももう銀行という環境とは真逆の環境で頑張りたいって思ったからベトナムに行きました。日本の大企業のまあその新卒で働いて、でこう出世していってみたいなね、そういうサラリーマンのこうサラリーマンを極めていくみたいなコースではなくて、転職ね、もう銀行もパツって辞めちゃって、発展途上のベトナムで、しかもベンチャーで社員数数人で社長の隣でやるみたいな、なんかそういう一から事業を作ってこうぜ、創業もう何年、創業もう2年3年4年とかそれぐらいの若い会社ですよっていうところで頑張りたいと思ったからベトナムに行きましたと、まあそういう経緯なんですよね。そしてこのことをもうちょっと掘り下げようと思ったら、僕の就活前までね、話を遡らないといけないんですよ。そもそも僕はどういうキャリア感があったのとか、どういうことを仕事でしたかったのっていう、でなんでじゃあ就活した結果銀行に勤めたのっていうところまで話を遡ります。はい、時は2000何年か忘れましたけど、僕が大学ね3年生4年生の時ですよ。就活生の時、当時はね、今みたいにこうフリーランスとかね、そういう言葉もあんまり聞かない。どっちかというとやっぱり大学出て企業に勤めて、でまあ終身雇用っていうのはちょっと限界あるんちゃうかって言われ始めてはいたんですけど、まあでもやっぱり基本は会社に勤めて、まあ、勤め上げるっていうようなこう働き方が当たり前やしっていうような、まあ、価値観が結構多かったですね。で僕の周りもやっぱり就活する人多かったし、僕自身も就活するしか進路の選択って基本ないと思ってたんですよ。一部身の回りの人でもう学生の時から起業してますとか、なんかこう事業やってますとかね、なんか自分であの旅してどっか行きますわとか、なんかそういう人いたはいたんですけど、そんなんイレギュラーやと思ってたし、僕自身はそんなことできひんってね、まあ、勝手に思ってたんで、まあ就職するしかないやろうと思ってましたと。ただあの元々あったのが自分で事業を起こしたいっていうのは思ってたんですよ。まあ、社長になりたい、まあ、社長になりたいというか、まあ、自分のビジネスをしたいって感じかな。自分で働きたい、なんかあのどっかに勤めてあのお給料もらってじゃなくて、まあ、自分がね社長とかトップになって、なんか自分の事業を起こしてビジネスしたいっていう願望はありました。それはもうなんとなく願望ですよ、野心というか、まあなんか生きてるからにはというか、働くからにはなんか自分で商売したいなみたいなのがなんとなくあったんですよね。であったけどやり方が分かんなかったんですよ。そんな学生の時から起業とかそんな自分できるとは思えへんし、そもそも事業って言っても何したらいいんやろみたいな、なんか別にやることもないし、やれそうなこともないし、スキルもないし、ノウハウもないし、どうしようみたいな。であればまあ一旦就活しようかみたいな、就活して、まあ、普通にねどっか会社勤めて、じゃあなんか分からんけど将来どっかのタイミングが来た時に、その会社辞めて独立して起業するとか、なんか事業起こすとか、友達とねなんか一緒にやるとか、分かんないですけど、まあ将来なんかそういう選択も取れるやろうと。まあじゃあ今大学卒業して、まあ、新卒っていうね、新卒で就職するっていう道が、まあ、あるわけじゃないですか。であれば今は就活して企業に勤めて、どっかのタイミングで自分のビジネスができたらいいなという思いで就活をしました。で最終的に銀行になった理由なんですけど、それは将来の起業を見据えてっていうところが実はありました。まああの銀行って金融のプロなわけじゃないですか。で金融ってやっぱり事業においてすごい大事なんですよね。カタカナで言うとファイナンスですけど、そういう知識が、まあ、得られる。そして銀行ってやっぱり幅広いね、業界との付き合いもあるし、銀行内部での仕事の幅もすごく広いんですよね、海外も含めて。であればまあ新卒で銀行入ったらいろんな経験できるやろっていうのが、 まあ、狙いとしてありましたと。でさらに銀行の最初法人営業しましたって冒頭言ったんですけど、その仕事って要するにその支店に配属されて支店の担当エリアの中小企業、いろんなね、もう本当に日本って会社いっぱいありますよ、中小企業も含めたら。そう、そんないろんな銀行とお付き合いのある会社を担当して、でその担当者としてその企業のね窓口に訪問して、で、御社の業況どうですかとか、お金ねこういう融資どうですかとか、まあそういう提案をしたりとかヒアリングしたりとか、まあそういう営業するわけなんですよ。で中小企業の方って大体ね、やっぱ社長がそのまま銀行の担当、銀行の、銀行員の相手をしてくれるところが多いんですよ。つまり20そこそこの、まあ言うたらペーペーみたいなね、もう新卒でもうフレッシュでもうこの前卒業しましたみたいな人でも、いきなり中小企業の社長さんと、まあ、お話ししてお仕事を、ね、一緒にできるっていうことなんですよね。でこれはなんか面白そうやなと思って、だって自分は将来、まあ、社長になりたい、自分で事業を起こしたい、なんか自分の商売したいって思ってるわけなんですけど、もうね銀行員っていう、もう肩書きになった瞬間にもうそのね自分のある意味目指してるその社長という人たちといろいろね話す機会が得られるという、あ、なんかこれは自分の成長にも役立ちそうやなっていうのはすごく感じて、あ、じゃあ銀行の法人営業で最初のねキャリアスタートしてみようって思ったんですよ。というのが銀行にした理由ですかね。仕事の幅がすごく幅広いから経験も得られそう、そしてまあファイナンスっていうね事業をやる上ではすごく大事な金融の知識も得られる、そして中小企業の社長相手にいきなり営業活動ができるから自分にとって経験値がね得られるんじゃないかっていう狙い、まあ、あとはもうね就活しててその会社の雰囲気とね自分が合いそうやなとか、その採用担当の人とかとすごく相性が良さそうやなみたいな、もうそういう直感、あとはもう社風に、共感したっていうところで、銀行に勤めることになりました。はい、そんなわけで、新卒で銀行員になったわけなんですけど、まずねいいところ言っておくと、実際やっぱすごい経験にはなりました。うん、銀行のね教育体制はなんやかんやしっかりしてるんですよ。だからビジネスの基礎スキルというか必要な知識だったりっていうのはもうじっくりね教えてもらったりしたし、いろんな営業のやり方だったり企業の財務のねいろんな数字を見てその企業の分析をする研修をしたりとか、まあなんか知らないですけど、まあ、いろいろね知識はやっぱり得られました。経験も得られたし、そこはねすごく感謝してます。特に銀行の新卒って本当にもう教育期間なんですよ、新卒の2年ぐらいまでっていうのは。だからたかが2年と思われるかもしれないですけど、でもその2年で得た経験だったり知識だったりスキルっていうのは大きかったなと、今にもねやっぱ生かされるものがあるなっていうのはすごく感じます。なんですけど結局2年で辞めましたということなんですよね。でなぜかというと、ある時ふとね思い至ってしまったんですよ。あれみたいな、あれこれで良かったんやっけってなったんですよね。っていうのも、僕が目標としてたのは自分で事業を起こすこと、自分で商売したい、で商売したいと言ってるんですけど、結局なんかこう仕事に熱くなりたい、仕事をなんか一生懸命取り組めるような状態になりたいっていうことなんですよ。これ結構抽象的な言い方なんですけど、そういう風に思ってました。で銀行で働いてた時ってやっぱり定時で帰りたいとか、もう会社のね残業は家に持ち帰りたくないとか、やっぱりなんかどうしても仕事に行ったらそれはそれで頑張るんですけど、なんかやっぱ自分の生活とはマッチしてない感じというか、やっぱ仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう感じだったんですよね。いやそりゃそうやろともしかしたら思われるかもしれないですけど、僕はそういう状態はあんまり目指してなくて、もう仕事もプライベートももう一緒みたいな、プライベートのように仕事を楽しめて、もう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな、なんかそういう感じで働きたいなって思ってたんですよね。働くってだってもう僕らの時代で言ったらね、人生100年なんて言われて、もう定年もねどんどん伸びてってっていう中で、もう多分一生ね働き続けるような人生ですよこれからっていう中で、なんかもうちょっと仕事ってなんか楽しくできるもんじゃないのかなっていうのをモヤモヤしてたんですよ。で周りを見てもやっぱり銀行の業務ね 結構きついですよ。まあ今はどうか分かんないですけど、なかなかきつい、しんどいし大変、ノルマの重責もあるしっていうね、中でやっぱり疲弊してる同僚も多かったし、仕事辞めちゃった同僚もいるし、で先輩とか見てても、まあ、もちろんね楽しんで仕事してる先輩も中にはいたかもしれないけど、やっぱりね、うん、まあ銀行っていうねちょっと古めなね社風っていうのもあって、いかにこう銀行で上り詰めていくかというか、まあ、上司からね評価をもらいながら上り詰めていくかみたいなところがあるわけですよ。っていう中で、まあ、組織にね埋もれながら、なんとかもう課長からもすごい怒られて、支店長からもすごい怒られるけど、なんとか頑張ってますみたいなね人も多かったりとかで、じゃあ自分の上司とかを見た時にも、もちろんねすごく、ね、お世話にはなったんですけど、じゃあすごい楽しそうに働いてるかとか、人生楽しそうかって言われたら、まあいや知らないですよ、課長とか支店長とかのプライベートは知らないですけど、まあまあなんか大変そうやなみたいな感じなんですよ。で自分がじゃあ10年後とかこういう課長の姿にねなりたいかって言われたら、まあそれはそれはね、あのすごい責任感を持って働かれてるとは思うんですけど、なんか自分の目指してる感じとは違うなっていうのがあったんですよ。っていうのを、銀行入って1年ぐらい経って2年目ぐらいから感じ始めましたと。でその時に僕のもともとの目標が、自分で仕事商売したいとか、なんかもう仕事もプライベートも関係なく仕事楽しんでねできるような、そういう環境で生きたいっていう風には思ってて、でも周りを見たらあんまりそういうことを考えてる人って少ないんですよ。仕事は耐えて耐え忍んでなんとか頑張って、で給料をもらって、でそのお給料でたまに飲み会行って楽しん でまた仕事働いてみたいな、なんかそれが人生みたいな、それが働くことだよみたいな感じで割り切って働いてる人、そういう人の方が圧倒的に多いし、でそれはそれでね、あの人生人それぞれなんでもちろんいいと思うんですよ。でもそれは自分の目指してる方向性とは違うし、そういう環境の中でずっとね働き続けたことによって、なんか将来じゃあ独立してね起業しようとか自分で商売しようみたいな風にならないんじゃないかっていうね、今は将来ね自分でビジネスしたいぞって思ってるかもしれないけど、5年10年20年とね働き続ける中でそういう思いって消えていっちゃうんじゃないかと。今更リスクを犯して銀行離れてそんなことしたくないよってね気が変わってるかもしれないしっていうのをねすごく考えたんですよね。そもそも自分って何のためにこのね銀行入ったんやっけとか、仕事でどういうことしていきたいんやっけとか、人生そのものねどうしていきたいんやろ、どういう生き方したんやろ、どういう働き方したんやろっていうのをぐるぐるぐるぐる考えるようになって、で考え出すとねなかなか止まらないんですよね。こういうのって、これでよかったんやっけみたいな、何したかったんやっけっていう、今の環境でよかったんやっけっていうね、そんな中事件がね起こりました。これは2年目のね秋ぐらいだったんですけど、事件というか本来は喜ばしいことなんですけど、社内で表彰されたんですよ。銀行の実績を評価されて、まあこれはね本当にもうたまたまそういう大口の案件が自分に回ってきただけっていう、で課長にねすごく支えられてやっただけなんで、もう全然自分のね実力が発揮されたわけではないと思ってるんで、もうさらっとね流したいんですけど、まああの社長賞というか頭取賞というかそういう賞がありまして、でその若手優秀賞みたいなのに受賞していただくことができました。でそれはねすごくまあ喜ばしいことでもあるし、まあ本当にね支えていただいた皆さん感謝感謝ということではあるんですけど、それがきっかけでなんか吹っ切れてしまったんですよね。あなんかもういいやみたいな、まあ一仕事終えたというか、なんかそう受賞されたみたいな経験もあって、あなんかもう銀行でやりたいことをやりきったかもってね。いやまだ2年ですよ、まだ2年やし、銀行での仕事ってもっと幅広いしいろんな世界が広がってると思って入社したんですけど、あもう自分が銀行でやるべきことって終わったかもってね、なんか思っちゃったんですよ。吹っ切れちゃった。そうなんですよね。でそれがもう最後の引き金となって、あもう銀行辞めようってねいう思いが固まって、でじゃあ銀行辞めた後どうしようかなっていうのを考えた時に、なんかねやっぱり銀行ってすごい大企業なんですよね。もうあのハンコいっぱい押すっていうのをどっかでツイッターとかでね聞いたことある方も多いと思うんですけど、 僕がいた時もやっぱそうでした。ハンコがねもうボンボンボンボン押して、担当者、課長、副支店長、支店長、本部、なんやらかんやらとか言ってね、なんかいっぱいハンコ押して承認するみたいなプロセスやったり、やっぱね大企業ならではのなんかそういう雰囲気とか、まあ今までのね歴史も踏まえてなんか社風であったりいろいろあるんですよね。でいう中で働いたんで、今度は逆でね、もっとベンチャー、もっと経営に近いところで働きたいなと。で将来自分がね起業したり自分で商売する時においてもそういう経験って役立つんちゃうかなと。だからもっとベンチャーのね経営に近いところで社長と一緒に働くようなところでねやってみたいなっていうのが、逆にその反発というか、銀行で働いたからもう真逆のね環境でやりたいなっていうのがあって、まあ、ベトナムに行きましたと。でベトナムに行った経緯っていうのは先ほどお話した通り、まあ、ベトナムにそもそももともと旅行したことがあって思い入れがあって、でそこでねすごい共感する事業をやってる日本人の方と出会うことができて、まあそこでねお話しすることができて、でじゃあ自分ベトナム行きますっていうことに決まったわけなんですけど、まあそういうわけでもうね本当にシンプルに悪気もなく言うと、銀行の業務飽きちゃったんですよ。あもうなんかやりきったかもみたいな、もうここでやりたいこと終わったかもっていうね、なんか目的意識もなくなって目標も失ったんですよ。であればもう全然違う環境でもう一回再チャレンジというか、自分のねこの幅を、経験の幅を広げるためにも全く違う環境で挑戦したいなと思ってベトナム行きを決めました。今回お便りいただいたリリーさんのお便りの中にもあるんですけど、仕事や生活の拠点を海外に置くということは私にとってはすごく勇気がいることなので、そこのところがとても気になるし、ぜひお伺いしたいですとあるんですけど、そんなベトナム行くとか大丈夫なと思われる方も多いかもしれないです。現にね銀行の時と比べて収入はもう3分の1ぐらいとかになりました。まあ物価もねそれぐらい少ないんですけど、まあねやっぱりお金はね減るしっていう、ただまあ僕のね持ち前のポジティブというかそういうところなんですけど、結局なんとかなるやろとは思ってるんですよ。死にはせえへんし、でベトナム行ったからって死にはせえへんし、でそこで帰ってきてもね日本でなんか仕事ぐらいあるやろと思ってるし、いくらでもね再挑戦はできると思ってたんで、まあ今とにかくやりたいことやってみようっていうことでベトナム行きに決めたんですよね。で銀行員時代の貯金とかもある程度あったんで、まあそのね無一文でベトナムに放り出されるわけではないから、まあそれは大丈夫やろということですね。そしてベトナムでの仕事なんですけど、やっぱりね銀行の時とは全然環境は違いますよね。まあ国が違うっていうのもあってまあ余計そうなんですけど、まあ社員はね数人しかいないし、日本人も数人やしっていう、でもうすぐね隣には社長が座っててっていうような環境 で銀行やと何でももうマニュアルがね整備されてるんですよ。何か事務作業する時にもマニュアル、これでもうね事務手続き書みたいなのがあって、その社内のネットワークで検索したらポーンって出てきたりとか、でもう事務手続きをその教えてくれる専門の部署とかもいたりして、もうねなんかやっぱ社内の体制がもうすごい整ってるんですよね。で一方ベトナムのそのベンチャーはもうマニュアルなんてありませんみたいな、しかも仕事の内容すら決まってないのもいっぱいありますみたいな中で、じゃあマニュアル作っていこうかみたいなとこから始まったりとか、もうそもそもどういうことやっていくとか何していくとか事業拡大していくためにどうしようみたいな、なんかそういう話をしてたんですよね、日常的に。だからそれはすごく刺激になったし、なんかねまあすごい泥臭いです。泥臭いことをいっぱいやってきました。まあ銀行のね営業もまあまあ泥臭いんですけど、まあそれに加えてもうベトナムではほんまにもう一から何も前例もないし何もない中で、まあ、作り上げていくみたいなところがあって、まあすごくねなんか特殊な経験ができたなっていうのを思ってます。本当に社員も家族みたいでね、もう一緒に住んでたりするんですけど、まあそういう中でもうもみくちゃいないながらやらせてもらったりして、で社長さんもすごくね勉強熱心で行動力のある方で、すごく尊敬してるし、学ばせてもらったこともすごく多いなって思うし、でベトナム人の社員の方もすごく責任感があって仕事のスキルも高くてっていう、これはあえて言っておきたいんですけど、日本やったら、まあ、そのねベトナム人の社員と比べたら僕の方がもうはるかにね学歴は高いし、そのメガバンクみたいないわゆるね給料も高いエリートのキャリアみたいなのをね歩んでたわけなんですよ。でそういう仕事のスキルも一見すると高そうなんですけど、もうそれがねやっぱりベトナムっていう地に行くと全然関係ないんですよ。もう学歴とか職歴とかキャリアみたいなのはもうやるかやらんかみたいな、 世界なんですよね。っていう中でほんまにベトナム人の現地の社員の人もうすごいなって尊敬できるところがいっぱいあって、なんかそういう意味でも僕の中のなんかやっぱり価値観っていうのがすごく揺れ動いたんですよ。だからやっぱり銀行という場所を離れて全く違う環境でやったっていうのはすごくいい経験になった、そこでしか得られない経験っていうのはほんまにあったなっていうのは本当に振り返りますね。銀行で勤めてるだけやったらそんな感情は起きなかったやろし、そんな気づきもなかったやろしってことがありました。銀行での経験ももちろんやし、ベトナムでの経験っていうのも僕にとっては間違いなく財産やったなっていうのは本当思います。今も生かされてるような、今の価値観にすごく影響してるような大事な経験やったなっていうのを感じます。で、ただ一方ベトナムでの仕事どうやったかっていうと、結局転職していって、その勤めてるわけですよ、サラリーマンですよ、ベトナムでも結局サラリーマンでっていう中で、かなり経営に近いところでお仕事はしてたんですけど、やっぱり自分のプライベートと仕事っていうのはある程度ね分かれてたんですよ、自分の中で。まだ分かれてたんですよ、ベンチャーであっても。それは僕自身があんまりねそこまでコミットできてなかったっていう自分自身の気持ちの問題でもあったし、その夫婦関係がね全然うまくいってないっていうプライベートの生活面での問題もいろいろあったはあったんですけど、まあとはいえね、やっぱベトナム行ったとて、ベンチャー企業であったとて、なんかねやっぱ自分で事業を起こしたりとか自分でビジネスしてるのとは違うなと。社長ともね毎日喋ってるんですけど、社長はね本当に毎日考えて悩んでっていうのを、なんかもう会社って自分のもう家族みたいなもんで、社員も自分の家族みたいな感じなんですよね。でこの社員をいかに守って、で事業もいかに拡大していいサービスをどうやって届けてとかね、いうのをもう自分の生活プライベートかのように常に考えてたんですよ。で自分の求めてるのはそういう感じだったんですよね、そういう仕事の仕方、そういう働き方。でもなんか自分はそこまでなれなかったんですよ結局。なんか仕事は仕事、プライベートはプライベートっていう感じやったし、最後までね。だから何が原因なんかなというか、なんかねもう心の底までというか芯までコミットしきれてないなっていうのはあったんですよね。であった中で、まあ、結局ね喧嘩、夫婦喧嘩っていうのもすごく重なって、日本に帰ることになりましたと。で僕の中ではそれが一つのきっかけではあったんですけど、まあそのタイミングでベトナムをまた離れたっていうのは結果としては良かったのかなって思ってます。なんかね自分の中でまだ煮え切らない部分がずっと残ってたんですよ。でそのままねベトナムで残り続けてても何かもしかしたら発展していったかもしれないですけど、ちょっとまた環境違うんかなと、なんか自分の求めてるものと違うのかなっていうのを感じ始めてたので、だからまあ夫婦喧嘩っていうのが一つのきっかけにはなっちゃったんですけど、まあ1年というね短い期間だったんですけど、まあ、ベトナムから離れて日本で夫婦でやり直すっていうことができたのは、それはそれで結果としては良かったのかなっていうのは思ってます。今はねまさに自分で事業をやってます。まあ YouTube とかこういう音声配信とかなんかそういうお仕事なんで、なんかこう実態がねなんかいまいちわからない、イメージしきれない方もいらっしゃるかもしれないですけど、これもある意味お仕事であり自分の事業でもあるんですよね。夫婦2人でやってます。夫婦2人が自ら仕事を作り出して、でそれで収入を得てっていうね、まさに自分でビジネスをしてるっていう状態になんやかんやなりました。いやまさかこんなことになってるとはね銀行員時代思わないですよ。いつかビジネスしたいな、いつか商売したいなみたいな、なんか自分で活動をねしていきたいなっていうなんとなく思ってたところが、まあいろいろ行動していった結果、まあ なんやかんやですよ、もう自分がね予期せぬ未来、まあこういう今夫婦で2人で活動しているっていう状態にねなりました。これが銀行にずっと残り続けて、あの時ね違和感を感じつつも働き続けてたら、もっとその転機って遅く訪れてたやろうし、今もまだ銀行で働いてたかもしれんし、将来どうなってるかわからないし、まあそのね銀行を辞めなかった人生っていうのもそれはそれで自分なりに楽しんだりとかやってると思うんですよ、それなりには。でももともとねやりたいと思ってたような生き方っていうのが今なんとか形になってきてるっていうのは、あの時やっぱり自分の感情というか自分の思いに従って銀行を辞めてベトナム行ってみたいって決断できたからっていうのは一つあるやろうなっていうのは思ってます。 いやこれはね本当にもう振り返ってどうかっていうことなんで結果論なんですよ。もう結果論なんで後からやったら何ぼでも説明できるんでね。いや本当まあその程度のことではあるんですけど、僕はもう全部の経験がいい経験やと思ってる。なんか後悔とかはあんまり感じないようにしてるんで、なんやかんや全部ね今の自分に役立ってるよねってこう美化してね、過去の思い出は美化して吸収しちゃうタイプなんで、まあ、特にそう思ってます。いや銀行辞めたのも良かったし、ベトナム挑戦できたのも良かったし、でベトナムで結局うまくいかなかったのもなんやかんや良かったしみたいなそういう感じで捉えてます。でそろそろ30数分なのでまとめていきたいなと思うんですけど、結局言いたいことってもう一つだけで、もうやりたいと思ったことをやりなはれっていうことなんですよ。特にこの放送、あの高校生の方とか大学生の方とか、もう社会人ね、もう1年目2年目の方もたくさん聞いているということなので、まあ、ぜひそういう方にお伝えしたいんですけど、やりたいことやるのがいいと思います。周りがどうとか親がどうとか社会がどうとか言って なんやかんや言い訳つけてでもでもって言うよりは、なんかやりたいなとか思ったことはやってみるっていうのがいいと思います。でそれがやっぱ若いうちは許されると思うんですよね。っていうのはね、たくさんの人が言ってますよ。なんか何しても OK で、失敗もしかしたらね思い通りにいかないこともあると思います。僕もそうですよ。銀行でね働き始めたけど結局2年でうまくいかんかったしとか、ベトナム行っても1年でうまくいかんかったしとか、でそのうまくいかんかったしっていう部分だけ捉えたらそうなんですけど、でもそこでいろんな経験が得られたりとか気づきが得られたりとか、なんか成長につながってたりして、それがまた将来に生かされてたりするわけで、もう本当の失敗なんていうのはないんですよ。もう挑戦を続ける限り失敗なんてない。まあなんか失敗は成功の母とかね、まあわかんないですけど、なんかそういうこと言われたりするじゃないですか。失敗は、まあ、そう成功のね源ですよと。いやでも本当にそれはそう思います。失敗したりとかいろんな経験をするから次の成功があるし、でこれが成功っていうのもないわけですよ。自分だけがね感じるものなので、だからやりたいなと思うことはやってほしいし、なんかこれ違うなとか、あれこれってどうなんやろうって思ったことについては、なんかそのままね、あ周りもそうやしそれがね普通なんやと思って思い過ごすんじゃなくて、ちょっと立ち止まって考えてみて、あれ自分のやりたいことってなんやろうとか、自分ってなんかどういうのが楽しいって思うんやろうみたいなのをね、なんかもうちょっと素直に考えてそれを大事にしてほしいなっていうのはすごく思います。まあそれでね、何をしようが僕は全然責任は取れないんですけど、ただ一つ言えるのは失敗なんてないっていうことですよ。何してもそれを踏まえてまた次の挑戦をすればいいだけなんで、心の底からそう思ってます。なんか今回はちょっと最後熱く語ってしまったんですけどなんかすいません、一人で暴走してたら申し訳ないです。まあただね本当にこれは思います。実際に転職したり無職になったり独立したりいろんなことありましたけど、まあそれを踏まえてやっぱりそうやなっていうのをね素直に感じるわけなので、それをそのままお伝えさせていただきました。何か皆さんのキャリアであったりお仕事であったり人生であったりを考えるきっかけになれば幸いでございます。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。それでは皆さん良いお年を。さよなら。